ご質問を感謝します。それではここでですね、映像を見ていただきたいと思います。今日はいくつか、見ていただきたいと思います。最初にですね、アフリカのガーナなんですけども、これは死の十字架の映像ではないんですが、イスラム教の方がですね、その集会に来て救われた証をされているのがあるんですけど、ちょっとそれを見ていただきたいと思います。じゃあでその後ですね、白馬とかイスラエルチーム、また、世界の終わりの CM と、あと、クリスチャンのキーポイントですね、1分間で聖書を学ぶのを見ていきたいと思います。よろしくお願いします。
Significant is that he's moving by his spirit around the world. This is in Ghana, the place I just told you about, the capital city of Accra. We were there for a gospel crusade, and it was glorious. In fact, I believe, were you in that one? In Accra? You weren't at that one, okay. There was a bunch of Brazilians that were there, I remember. So, in this gospel crusade, there was a man that, by the name of Muhammad, you might be able to guess from his name that he did not come from a Christian background. And so Muhammad didn't even live there in the capital city, in Accra. He lived in another town a couple hours away. And he was there in Accra to visit his brothers who lived there. And so after visiting his brothers, he was trying to get home, but he missed the connecting train. And so he was stranded for a couple of hours in the capital. And so he decided that he would just walk around and visit some of the national landmarks. So he decided to go to this place in the middle of town called Independence Square. Now, this would be kind of like the National Mall in Washington for an American. This is the place in Ghana where, presidents are inaugurated and where big political rallies and speeches take place. Every Ghanaian knows about Independence Square. And so Muhammad decided he was going to go see this place, this famous place that he had known of his entire life. And so when he arrived there, there was a massive crowd gathered, hundreds of thousands of people. And he didn't know what it was all about. Because what I haven't yet told you about Muhammad is that he was deaf. And he had been deaf for a few years. And so when he arrived on that field, he couldn't hear what was going on. He couldn't hear me preaching the gospel. He couldn't hear me praying for the sick. He had not come looking for a miracle or looking for Jesus or wanting to become a Christian or anything. He was just a tourist who was deaf. And when he arrived there, he decided he would lie down on the ground and get a little bit of sleep before he had to head back to the train station. And then you're going to see him in a moment. Suddenly, he was awakened by an explosion of sound in his ears. Nobody had touched him. Nobody had laid hands on him. I had prayed from the platform, but he couldn't even hear me praying. Suddenly, his ears popped open. You'll see him. Explosion of sound in his ears. Nobody had touched him. Nobody had laid hands on him. I had prayed from the platform, but he couldn't even hear me praying. Suddenly his ears popped open and
食事 ちは。今日は灰色の領域の見分けです。カリスマの働きは神様の強力な力と栄光を表すものですが、同時に見分けが非常に重要になります。霊的な事柄を見るときに、明らかに神から来たことと聖書的に確認できることと、非聖書的、反聖書的であり神からでないと判断できることと、どちらかわからないこととに分かれます。問題となるのはどちらかわからない灰色の領域のことです。多くの間違いはこの灰色の領域に踏み入るところから起こります。どちらかわからない場合にはそのことに触れないことが必要です。たとえそれが主に近い灰色であっても、主にあって明確に確認できない限り触れてはいけません。はっきりと触れない、関わらないという対応を取ることが必要です。正しいか正しくないか判断するポイントは聖書にあります。聖書に書いてあること、聖書的な原則に合うことは私たちが触れて良い部分ですが、聖書に反すること、聖書的原則に反すること、また明確に確認できないことは決して触れてはいけません。神から来ている感じがするという感覚だけで判断するときによく誤りが起こるので注意が必要です。また聖書的な原則に合い神様から来たと思われることでも、聖書に書かれていないことは書いてあることに比べれば一般的に重要度が低いと言えます。例外はありえますが、これは一般的原則です。神様は本当に必要なことを聖書に書かれました。見分けのポイントは神様がどう思われているかです。私たちは聖書を土台として神様に祈り、聞いて見分けていきましょう。ではまた。
世界で一番短い聖書の話のコマーシャルをですね、できたのを見ていただきました。本当に1分とか2分とか短く見れるので、ぜひ毎日皆さん見ていただきたいと思います。あといろんな方々にも紹介してですね、1分間で見れますよみたいな感じで、1分ではないですけど、もうちょっとありますけど、本当に短いので、いろんな方々、読者の方にもですね、見ていただくのすごく分かりやすい聖書の話なので、ぜひ見ていただきたい。毎日更新されています。ダメですかね。じゃあ、
すいません、
じゃあまた、もし後でできたらです、じゃあ先に進めていきたいと思います。じゃあ賛美をですね、ご一緒にしていきたいと思います。形に慣れる方は形になって賛美しましょう。それで最初に詩編の15編をですね、賛美いたしましょう。
Yeah.
りに至るまで、まあ、賛美隊として体に立ち、あらゆることにおいて、特にマイナスと思うことにおいて、賛美と感謝を捧げて進んでいきなさいとおっしゃおされています。私あなた方を通して私の圧倒的な勝利をさらに表していくとおっしゃおされています。
全てのことはあなた方にとっての益となるとおっしゃおされます。失望しかかっている方がいますが、しかし感謝を続けなさいとおっしゃおされます。
またこの主が与えているこの武器というのをさらに用いていきなさい。この後さらにインターネットを通してあなたの身近な方々とか思いがけない方々がこれからこの救われてくるのを見ると称されます。この主がいるところに従ってこのインターネットの働きを進めていく中で、あなた方はこの顕著な神の技、またあなたの思いを超えた神の技っていうのをこれから見ていくと称されます。
自分にとはあまり関わりのない方のために取り出しの祈りが導かれる方があり、自分はそういうのではなくて自分のこととか身近な方のことを祈りたいのにと思った方がいますが、しかしその導かれる取り出しを祈る中で、その方、その取り出した方の奇跡だけでなく自分にも主が与える恵みが非常に大きく表されてくる方がいると称されます。導かれる取り出しの祈りをなしなさいと称されます。
あなた方のこの希望は失望に終わることはないと称されます。また方が祈り願っていたことの答えというのをこれから多く見ていくと称されます。こう長く答えられずにこう今またこの祈りが止まっている事柄に関しても、しかし主が導かれることに関してはさらに祈ってきなさい。また祈りきり、またすでにこう言葉が与えられていることに関してはさらに告白をしていきなさい。私を褒めたたえていきなさいと称されます。もう私の言葉の長寿、長く祈っていたことの答えの時が近づいていると称されます。それではもう一度賛美いたしましょう。初めの愛を賛美いたします。賛美を感謝しますので、映像をありがとうございます。さらに次はそれをご主が豊かにまた導いてください。あなたに期待いたします。この時を感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。もう一度神様に感謝と賛美の拍手いたしましょう。